時刻はお昼1時30分となりました。6月10日火曜日、彦根城世界遺産ラジオが始まりました。この番組の進行は滋賀大学3回生の原光太と
杉原正樹
でお送りしていきます。6月の第2週の放送はパリア2階の特設スペースよりお送りします。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りしていきます。というわけで一週空きましたが、お久しぶりです。
お久しぶりです。
まあ、前週は世界遺産推進室の小林さんとお話しさせていただいて、はいはい、
面白かったですか？
そうですね、うん、はい、
僕が一番気になっていたのは埋もれ木の屋、
はい、
でお末屋、昔はお末屋敷と呼ばれているところなんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、ね、構成資産の中から、ね、外れたので、はい、それがなんでかなと思ってたんですけど、
はい、
ね、そんなところも分かってよかったなと思ってます、
はい
はい、ところでですね、
はい、
世界遺産検定の、はい、テキストっていうか問題集を先々週、はい、原さんにプレゼントいたしましたが、
はい、いただきました、はい、
その後いかがですか？
ちょっとずつですけれどもと言っています。
そうですか、
はい、
実はですね、世界遺産検定が、
はい、
彦根、世界遺産検定を、
はい、
彦根で受けることができるということが分かりました。
お、
はい、
すごいタイミングというか運がいいというか。
そうですね、
それはものすごくありがたいですけど、いつ頃なんですか？
12月14日です。
12月の14日、はい、結構先ですね、
はい、場所は彦根の商工会議所。
商工会議所どの辺なんでしょうか？
ですね、彦根の郵便局、はい、分かりますか？
はい、もう近所です、
はい。それか分からなかったら、彦根城を遠くから見ていると白い電波塔みたいなのが あるじゃないですか。
ありますね、はい、
NTT の、
はい、
ね、あれを目指していくと彦根の郵便局とか、
はい、
彦根の商工会議所とかがありますんで、
はい
はい、近くないですか？
だいぶ近いですね、うん、僕は家から、うん、歩いて5分ぐらいのところです ね。
で本当は京都まで行かなきゃいけないこの辺りではね。
そうですね、うん、
だけどそれを彦根で受けることができるということは、ラッキーだし、
ラッキーですね、
はい、セカラジを放送している手前、原さんとしてはぜひ受けなくてはいけない使命感があるような気がしますが。
そうですね、ちょっとこれは行かねばなるまいと、うん、
問題集で何割ぐらい、はい、ほとんど勉強してないですよね。
そうですね、はい、事前知識というか、うん、そういうのを勉強できるサイトみたいなのはなかったので、う
ん、今だから3級4級、
はい、
の問題を解いてらっしゃるんですよね、
はい、
どれぐらい解けますか？
だいたい半分いくかいかないかみたいな。
すごいすごい。
その辺でなんか上下してますね、
う
ん、なんか
6割で、
はい、
合格なので。
そうですね、
はい、あと1割だから。
ただそれを、うん、なんて言うんでしょう、安定化するというか、うん、っていうのはちょっと怪しいかなって思ってて、勘で解いてるとかその知識にもばらつきがあるので、うん、僕
いやその勘もね何にも知らなければそのダメなんですよ。ある程度なんとなくだけど今まで聞いたこととか忘れてることあるけれども正解を選べるというのはそれは才能だと思いますよ、はい、
まあ、正解選べるときもあるし選べないときもあるんですけど
でやっぱり3級を目指す。
そうですね、今のところは3級かなっていうふうに思ってます、う
ん、いや、 やっぱりね、はい、ちょっとハードル上げて、
あ、
やっぱり、ね、2級自分の実力よりはちょっと高めのところに挑戦するのが喜びっていうのか大きいと思うんで、
まあ、そうですね、まあ、時間もありますね、うん、12月っていうと、
はい
はい、結構時間はあるので、まあ、ちょっと3級をある程度やってまあ、いけそうなら2級、
はい、ぜひ2級を大丈夫だと思います、
はい、
テキストまたプレゼントします、
はい、ありがとうございます、
は
い、
ただね、
はい、
注意しておかなきゃいけないのは、
はい、
最新のテキストの表紙になっている世界遺産が出るという、
は
い、
あ、なんかそんな
話があるんですよ、はい、だから近くになってきたら、
はい、
ポスターとか、
はい、
テキストの表紙とかをチェックしておく、はい、
なるほど。で
それをは確実に勉強しておく。
おお、なるほど。
でそうすると点数は、まあ、絶対アップしますよね。
本当に毎回そうなんですか。
そうです。だから傾向と対策としては、表紙チェック、ポスターチェックということですね。でやっぱり最新のテキストを手に入れておく必要もあるというふうには思いますね。
あ、
で、まあ、僕のはもう何年前だろう、もう随分前なのでちょっと古いのでね、はい、でまたその入れ替えもあるんですよ、世界さんで。
入れ替えっていうのは登録から外される
ってことですか。外されたり、自分たちの暮らしの中で、はい、やっぱり登録されてるよりはされてない方が、はい、暮らしやすかったりするっていう時には取り下げたりするので、だからこ僕が受けた時には世界遺産だったけれども、そうじゃなくなってるのもあるし、新しい世界遺産もできているので、はい、ちょっとそのあたりは、チェックしておいた方がいいかなっていうふうに思いますね。
わかりました、はい、
でもね、やっぱりやり始めると知識が入ってきて面白いですよね。
まあそうですね、うん、センター試験を、センター試験じゃない、共通テストか、思い出しました、うん、なんか4択でマークシートで、なんか出題の方法も最初になんか問題文バンってあって、はいはい、な穴埋めみたいになってて、はい、でここに関連することについてこう答え、これについて答えなさいっていう、はい、
得意ですねきっと
どうでしょうね、うん、けどまあ、うん、なんか見覚え、この形式見覚えあるなって思いながら、
うん、なんかマークシート用の鉛筆とか、
あ、そうですね、鉛筆必要ですね。
なんですか、角削って番号を振ってコロコロって
それはそれは僕やんなかったですね。
やりませんでした。
やんなかったです、
六角なので鉛筆って
だから4にして
こう削って番号書いて
コロコロ困った時コローンってやらなかった
ですね。まあ、今の人は、ね、そんなことしないかもしれませんけどね。
まあでもマークシートなんで鉛筆は必要ですね、
うんうん、
シャーペンだとダメっていう風になんか高校の時口酸っぱく言われましたね。なんかたまに誤認識することがあるらしいです、シャーペンで塗りつぶすと。
ああそうなんですか、
はい、なんで鉛筆は必ず持っていけっていう風に言われましたね、うん、
なるほど。
今回も持っていかなきゃダメですね、
うん、ぜひぜひ受けてください。で、はい、多分ね他の地域で受けるよりは、商工会議所が補助を出していて、
はい、
まあ、ちょっとこれはまだ分かりませんけれども、はい、他で受けるよりは商工会議所に申し込んで受ける方が多分安く受けられる。
あ、そうなんですか。
と思います。
へ、はい、それはありがたいですね、
うん、だから彦根城の世界遺産登録が、
はい、
を目指しているので、
はい、
だからそれのために商工会議所がお金を出して、
なるほど、
取り組んでいる事業の一つなんだろうと思うんですね。だからこうチャンスだと思いますね。
チャンス、
はい、だからカードがもらえますので、何級、
あ、
何級の、はい、この間みたいにほら僕に
級だよと
か出せるような気がするんで、ぜひ頑張ってください。
はい、頑張ります、
は
い。
まあ、テキストは今度来週僕持ってきますんで。
ありがとうございます、
はい、2級を持ってくればいいですかね。
そうですね、はい、2級勉強すれば3級はカバーできますかね。
できます。
あ、じゃあ、はい、もう2級でお願いします。
よし、じゃあ2級ですね。
はい、
わかりました、
お願いします、はい、皆さんもぜひね、近くで受けられますので、うん、僕と一緒に受けてはいかがでしょうか。
せっかくなのでね、
はい、
しがないのお友達とか誘えばいい。
みんな受けるかな
就職にもやっぱりいいみたいですよ。
あ、そうなんですか。
ちょっと書けるし、
まあそうですね、一応、うん、資格に入るんですかね、
うん、
にはなる。
あ、資格、うん、だと思いますよ。
そうですね、うん、まあ、12月インターンは終わってますけど、これから本選考始まるって時期に書けるのはいいんじゃないでしょうか、
うん、12月14日だったらいいと思います ね、
そうですね、でもみんな受けようぜっていうことで、
はい、
1曲目もあります。1曲目は緑黄色社会の始まりの歌です。どうぞ。
君は超えていった。
ただいまお送りした曲は緑黄色社会で始まりの歌でした。というわけで、今までいろんなお話を、
はい
はい、聞かせていただいてきたんですけれども、うん、
ちょっと原君用に一冊本を探してきました、はい、彦根城世界遺産登録に向けて、
はい、
こう最低これぐらいは知ってたらとっても面白いだろうなっていう、
はい、
基礎、はい、で字ばっかりのものってやっぱりダメじゃないですか。
そうですね、はい、まあ、だんだん読んでると、まあ、億劫になってきちゃうというか、
は
い、
ね、タイトルはすごいぞ彦根城
なんか小学校の図書室にありそうな感じの、
はい、すごいぞ彦根城で、全部ルビが振ってある。
おお、読みやすいですね、
はい、写真もイラストもたくさんある。
あ、それありがたいですね、はい、
でしかも、はい、大人が読んでもちゃんと新しい知識が身につく、
は
い、
結構詳しめの内容まで。
そうです、いいと思いますんで、これを、はい、やっぱり世界ラジも、はい、こうずっと毎回漫然とやってるんじゃなくって、はい、今までこう断片的にいろんなことを喋ってきましたけれども。
そうですね、はい、
でもやっぱりこう聞き終わった後に次はどうなるのかとか、
はい、
で聞き前回8月終わった時にちゃんと1個の、はい、知識としてなんか残っていくようなもんにしておきたいじゃないですか。
そうですね、
で今まで喋ってきたことのようなことも入っているし、
はい、
ね、いいと思うんで、ちょっと考えながら本のないすごいぞ彦根城の中から、
はい、
何がすごいのかみたいなものが分かると、
はい、
ちょっとみんな彦根城に興味が持てるんじゃないかなというふうに思って、
はい、分かりました、
おります、
はい、
いいでしょ、すごいぞ彦根城、
すごいぞ彦根城、
はい、FM 彦根の事務所にも何冊かあったような気がします。
あ、そうなんですね、
はい、だからぜひ社長に言って、はい、これくださいって。
そうですね、一冊お借りしたいですね、
はいはい、もらっちゃっていいと思う気がするそうなんです、はい、でね、まず、今の現在の外堀から中側が世界遺産に登録されるわけですよね、はいはい、
前週そんなお話を、
はい、でそうするとちょっと外れるんだけど、
はい、
いろは松ってあるじゃないですか、
はい、あ、ちょうどなんかそれは入らないんだけどって話されてましたね、うんうん、
でもいろは松って、必ず彦根城、彦根駅からと、
はい、
彦根城に行こうと思うと通るので、
はい、
いろは松のことぐらいはちょっと覚えておいた方がいいかなっていうふうに思います、はい、いろは松ってなんでいろは松っていうか分かりますか。
あ、やっぱりあれですかね、イロハニホヘトの文字数と同じ本数生えてるとかですかね、
うんうん、そうですね、
48ぐらいですかね。
そうですね、実は47なんで、
あ、40ちょっと自分の知識があれ
なんですけど、いや48かもしれないけど47なんですね。
47、はい、
で、イロハハウタっていうものがありまして、
はい、
で、まあ、日本語の発音、
はい、
だから 47
文字全てが出てくる、
そう、1個もダブらないで、
はい、
ね、だからいろはにほへとちりぬるおわかよたれそつねつねならむというのが、
はい、
で、まあ、その数だけ4あるという、
はい、
うん、ことでいろは松と呼ばれているんだけど、
はい、
数えにいかなあかんなという
本当に47本かどうか、
はい、でもあで行って、
はい、
47本だったら、あ、すごいなって思えるじゃないですか。
そうですね、本当に47で合ってんだろうなっ て、
うん、でも僕が昔数えた時47あったような気がする。
あ、そうなんですか、
うんうん、です。
じゃあ今でも、うん、まあ、倒れてなかったりしたら、うん、まあ、松って長寿って言いますから、うん、
ね、大丈夫。やっぱりね、ずっと江戸時代から大事にされてきてるから、
はい、
今もちゃんとある、
はい、
わけですよ。だからそのあたりは、はい、先人の方々に感謝しなきゃいけないし、
そうですね、
と思いますね、
はい、
でね、昔はね、江戸時代はね、松の下っていう言い方をしたの、あの場所を、
はい、
今はいろは松っていう、まあ、通りの名前みたいになってるじゃないですか。
そうですね、
あそこいろは松あるとことかって言ってみんな、はい、でも昔はそこは松の下という場所だったの、
ちゃんと地名というかがついてたんですね、
うんうん、 で松の下って言って、非常に彦根藩にとっては大事な場所で、
はい、
お城にとっても大事な場所で、お江戸に行ってたお殿さんが、
はい、
帰ってこられる時に、
はい、
そこで出迎えた場所なんだ
よ。その家臣というか、
うん、
たちが、お帰りなさいっていう、
で松の下で、挨拶を交わして、
はい、
でそこからお殿さんは 城内っていうのか中に入っていった場所なんですね、
はい、
だからそういう場所としては儀礼っていうのかな、儀式、
はい、
に使われていた大事な場所、
なるほど、
松の下っていうというふうに言ったということを、覚えとけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
いろは松、松の下で、お出迎えの場所
松の下という場所だった。でそこからほら沢口多聞櫓ってあるでしょ、いろは松から天守閣の方を、城内の方を見て、
はい、
あそこ沢口っていう場所なんですよ、
はい、
ね、
ほう、
で向かって、左側が、二の丸、
はい、左なんですね、
左側で右側が開国記念館って言うんです。
ほう、
はい、
ちょっといまいち想像ができてないんですけれど、
はい、ですね、エレベーターがついてるところあるじゃないですか、階段が。わからないかな、
わかんないですね。僕家から行くとき、近いのが何でしたっけ、大手門かな、
大手門ね、
あっち側から入ることが多いので、
は
い、
あ、なるほど。今度ね、じゃあ、いろは松側から入ってみてください、
はい、
でそうすると、向かって右側が開国記念館っていうんです、
はい、
開国記念館っていうのは
鎖国からのあれですか。
そうで、中堀に、あ、ごめんなさい、櫓があって左側が、はい、つまり本物、江戸時代からずっとある重要文化財の建物なんです、
はい
ろは松側ですね、はい、だから、
はい、
でその反対側は開国記念館といいまして、
はい、
1960年、
あ、だいぶ最近というか、
はい、昭和35年ですね、
はい、
で日本の開国100年を記念して復元されたから、
へ、
開国記念館っていうふうに言います。
ね、
だからあそこは昭和35年に建てられた建物、
はあ、
新しい、だからずっと同じっていうのか、江戸時代からあるような気持ちになってたりするじゃないですか。
そうですね、なんかあの辺ずっと昔からあるんだろうなって勝手に思ってましたけど、
うん、でもそうじゃなくて開国記念館というふうに言います。
新しいで
中は昔は展覧会とかね、
はい、
いろんなことが行われていまして。
あ、そうなんですか、
はい、昔の江戸時代からのものではないので、はい、いろんなことにいろんな展示とかに使うことができるという。
ああ、うん、確かに使え、そういうことをするには使いやすい建物なんですね、うん、
でも新しい建物だということですね。で、駐車場になっているところにあるのが二の丸で重要文化財だということを、
はい
はい、やっぱちょっと覚えておくと
分かりました、
いいんじゃないかなと思いますね。
本日のすごいぞ彦根城
の本の中から言うと、そうですね、
いろは松、
いろは松と開国記念館は覚えておいた方がいいなと思います。
はい、
でね、これね、サンライズ出版さんから出ているものなので、
はい、
ネットでも買えます。
はい、
でね、47ページぐらいなんですよ、だから48ページかな、
はい、
本文ね、なので非常に
読みやすい、
はい、簡潔に
そうですね、
ルビも振ってあるし分かりやすいので、
はい、分かりました、ぜひぜ
ひと思います。
ちょっとお借りしたいなって思います。というわけで、2曲目参ります。2曲目は小袋で奇跡です。どうぞ。
みんなとは社員さん、取引先様、地域や社会が含まれており、 当社の目指すビジョンとして掲げています。彦根に本社を置くアクアシステム株式会社は地域社会に役立つ会社を目指しています。ネクスコ中日本からのお知らせです。名神高速道路多賀サービスエリア、伊吹パーキングエリア、北陸自動車道神田パーキングエリアにて、あなただけの通なスーベニア、スーベニア応援キャンペーンを6月30日まで開催中です。対象エリアの売店で一押し商品をご購入いただき、商品写真、購入場所、指定ハッシュタグ通な土産ツーベニアも X に投稿いただくと、抽選で5名様に大見舞いが当たる SNS キャンペーンとなっております。投稿は何度でもできますので、ぜひご参加ください。高速道路をご利用の際は、サービスエリアやパーキングエリアでこまめな休憩、早めの休憩を心がけていただきますようお願いします。ネクスコ中日本彦根保全サービスセンターが午後2時をお知らせします。
ここからは、杉原さんから変わりまして、彦根商工会議所青年部の、
門川と、
はい、高木と
西村と
林と
萌えんちです。
すいません、ちょっとマイクがですね2本しかなくて、だいぶ窮屈だと思うんですけれども、今夜の皆さんをお迎えしてお送りしていきます。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りしていきます。というわけで、先月も YG の皆さん来ていただいて、
はい、
たくらみかのについてのお話聞かせていただいたんですけれども、それ以降 にもイベントをやってらしたということで、そこのお話聞かせていただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。そのたくらみさんのイベント、台風で流れたっていう話が先月させてもらったと思うんですけども、
はい、
その後に1年後にですね、彦根城世界遺産登録フェスタっていうのを、
はい、
同じような形の、を開催させていただきまして、
はい、
彦根城の、彦根市の皆さんに、彦根城どんなところかとか、知ってもらうようなイベントを開催させてもらいました。
はい、そのイベントでのメインのイベントというか、そのメインの催しみたいなのは何だったんでしょうか。
そうですね、そのイベントでは巨大アートにみんなで挑戦っていうので、
はい、
赤い紙にいろいろメッセージ、彦根市に メッセージを書いてもらいまして、
はい、
巨大な、彦根城を、はい、モザイクアートという形で、作っていこうっていうのをさせてもらいました。
そのモザイクアートは、そのイベントの中で展示されたと思うんですけど、今でもそれを見ることってできるんでしょうか。
あ、そうですね、それは彦根、YG の、インスタグラムをさかのぼってもらえば、見れますし、
はい、
タイムラプスで撮ったのも見れますんで、皆さんぜひ見ていただきたいと思います。
はい、わかりました。じゃあちょっとその時のイベントのエピソードみたいなものとかってあったりしますか。どんな感じで行われてたんですかね。
そうですね、その中身に関してなんですけども、当時竹水鉄砲など、クイズ大会などいろいろしてましたんで、そこは林くんにちょっといろいろ当時の思い出などを語ってもらいたいと思います。
お願いします。
はい、林です。行った内容なんですけども、昔ながらの竹水鉄砲を作ってみる体験だったり、
はい、
彦根城世界遺産登録にちなんだ、クイズ大会なんかを、させていただきました。
はい、竹水鉄砲あれですか、押し出すタイプの水鉄砲ですかね。
はい、 水をそうで吸い上げてそのまま押し出して吐き出すタイプの水鉄砲になります。
はい、なんかそこで射的みたいなそんな感じですかね。
そうです。
当時はあの竹を切りに行ってですね。
はい。
そこで加工しまして、これを 100本作って、
はい、
みんなに楽しんでもらおうというのを、すごく作ってみんなでやってました。
はい、
その制作の中でも高木君頑張ってくれたんでちょっと一言。
はい、グジョブ委員会の高木です。彦根 YG の事業は、全てですね予算がありますので、はい、なかなかその予算の中で角川委員長が大きなことをしたいという思いを我々感じておりましたので、竹を自分たちで切りに行ったりとかして自給自足をすることで予算を抑えました。あとは巨大アートモザイクアートですけれども、はい、その赤い紙を皆様に書いてもらって大きな彦根城を作り上げたんですけれども、それを大きな彦根城をどうやって作り上げるか、そういうものがすごいですね、皆さんみんなで考えまして、で大きな白い紙に大きな倉庫の中でプロジェクターを使って光を転写しながら彦根城の形を作り上げて、そこに赤い紙を貼り付けたっていうので、予算のない中いろいろと知恵を出し合って大きなものが作り上げられたのがすごい思い出に残っております。
なるほど。モザイクアート、やっぱりなんか個人的な印象なんですけども、モザイクアートってすごい作るのが大変そうで、そんな風に作るのが一般的なんですか？
いや、当時は、モザイクアート担当の、上西さん来られてますので、ちょっと一言お願いいたします。
モザイクアートどんな感じですか？
担当者は上西です。モザイクアートの用紙をとりあえず、はい、赤い紙を集めるのが大変苦労しまして、
はい、
お願いできると、例えばこのパリ屋さんの1階とかで、
はい、
1、2時間場所をお借りして、
はい、
お買い物に来られた方に、一言書いてもらったりとか、
あ、 なるほど、
ね、あと、福祉関係の施設とかにも配布したりして、はい、記入してもらったやつを回収して当日貼るっていう作業を、やりました。
なるほど、は
い。
でそんな風にして集めたのをそのうまいこと組み合わせてというか、で彦根城の形ですか、形を作ったっていうことでいいんですかね。
そうですね、そこに関しましては僕からちょっとその当時去年、桜見さんでちょっと流れてしまったフェスタっていうのがあって、
はい、
そこのチラシに彦根城の絵が載ってたんです。
はい、
で当時の、会長がですね、僕の当時の会長がやっぱり悔しかった思い聞いてたので、
はい、
その絵を大きくしてみんなで完成させようと
っ
ていうのを思って僕はその絵を決めました。
なるほど、リベンジ的な側面があったんですね。
そうですね、そこも一つ、やっぱりこの当時の会長のスローガンがゴールアウト今をともに全力でっていうので、はい、そこでやっぱり全力で皆さんでみんなでフェスタ完成させようという思いでさせてもらいました。
なるほど。そのイベント企画運営されたとは思うんですけれども、そんな中でなんか一番大変だったこととかって何なんでしょうか？
そのすごい大変なエピソードっていうのはもうその当時の西村副会長がいろいろあるので喋ってもらいます。
そうですね、いろいろ大変やったんですけれども、はい、やっぱり一番大変だったのは今喋られてる角川さんがリーダー、はい、委員長としてリーダーでやられてて、はい、本当に、当時いろんなことを抱えられてて、
はい、
もう最後本当に前日なんですけれども、
はい、
準備でみんなでトラックで角川さん の、 現場事務所まで行ったんですけれども、
はい、
で荷物を下ろすからちょっと待っててって言ってる間に、
はい、
玄関で倒れられてまして、
あ、
これ終わった思って明日休みやなくなったって思ったら、はい、もう寝てやるだけやって、もう疲れすぎて寝てやってぐらい大変やったんですけれども、ただ最後はね門川さんとみんなでグッジョブって言いながらいい思い出になったんでよかったかなと思ってます。
最終的にはうまいこと丸く収まったということで、それは良かったですね。この イベントっていうのはその定期的にやられてるものなんですか？
いや、そこはまあ、そこで終わってしまったんですけども、はい、また次年度、まあ、翌年とか、まあ、世界遺産に向けての事業っていうのは開催されてまして、
はい、
まあ、そこも、まあ、また先月、あ、来月か来られると思うんですけども、そこで飾ってもらおうとも思ってます。
はい、分かりました。じゃあその前回のたくらみさんのやつとはそもそも運営してるなんて言うんでしょう、組織というか大元が違うっていう感じなんですかね。
はい、組織というか、まあ、たくらみさんは、まあ、彦根商工会議所青年部と、DC さんで、一緒に協力し合って、はい、作り上げるっていう形やったんですけども、今回は彦根商工会議所青年部単体で事業を考えて、そこで、どういうものをするかっていうのから、まず企画から考えていきました。
はい、なるほど。じゃあ今後また同じようにこの商工会議所青年部さん単独で何かイベントをされることっていうのは計画はあったりするんでしょうか？
あ、そうですね、そこはまあ年度の会長が、はい、まあ、どういうことをしてほしいっていうのもやっぱりいろいろ聞きながら企画運営は、まあ、委員会、まあ、4つ委員会があるんですけども、
はい、
そこにお任せしてもらって、考えて、そこでどういうことをするかっていうのは委員会で考えて、はい、まあ、そういうフェスタであったりとか、また事業なんか違うようなこと形で世界遺産に関しては、紹介していったりとかっていうのも、はい、されます。
なるほど。じゃあちょっと今回お話しいただいた彦根城の世界遺産登録フェスタについてのなんか思い出話、まあ、いくつかお話しいただいたんですけども、なんかその大変なこととかこんなことしたよみたいなのはお話しいただいたんですけども、これやってこんなこと嬉しかったよみたいな、そういうものってあったりしますか？例えばなんかこの人がこんなこと言ってくれてみたいな、そういうものっていうのは覚えてらっしゃりしますか？
あ、そうですね、そこは、やっぱり当時の僕の相方副委員長である原地君がいろいろ聞いてると思うので一言お願いします。
はい、林です。当時開催させていただいて子供たちが笑顔で楽しんでいたことが、かけがえのない宝物です。
わかりました、ありがとうございます。ということで、一旦ここで曲の方参りたいかなって思います。3曲目ですねは、宇多田ヒカルの花束を君にです。どうぞ。ただいまお送りした曲は、宇多田ヒカルの花束を君にでした。というわけで、先ほどまでね彦根城世界遺産登録フェスタ、去年おととしに開催されたイベントについてお話しいただいたんですけども、その時の当時の会長さんにちょっとそのイベントのにかけてた思いだとか、そのイベントをやった感想みたいなのをお聞きしたいんですけれども、よろしいですか？
はい、その当時会長を務めてました大塚と言います。
はい、
先月のこのラジオでも企みの話をしたんですけども、
はい、
同じようなことをやってほしいっていうお願いは僕からはあまりしてなくて、まあ、世界遺産を通じて市民の機運が高まるような何かをしてほしいっていうお題だけ出したんですけども、
はい、
まあ、その前年度に、悔しい思いをしたっていうのをみんなが、その思いを汲み取っていただいて、
はい、
あれをあの形にしていただいたっていうのは、はい、本当に、感謝しています。
なるほど、ね、
僕らが思っていた以上のことをやっていただいたんで、本当に中心になって動いてくれた委員会のメンバーには感謝してます。で、あれをやったことによって、地域の方にもしっかりとこの今彦根市が、世界遺産登録狙ってるっていうのは少なからず、 伝わったんじゃないかなと思ってます。
なるほど。とまあその当時の思いはその今でもそのなんて言うんでしょう、そういった思いは残っていらしたりしますか？
あ、それは本当に思いますし、あのね、この彼らのすごいところは、
はい、
2年前の事業ですけども、その2年前に、集まっていた委員会のメンバーが今でも仲良くしてますし、
はい、
今日もこのラジオ出るって言ったら、先月やったら 2、3人でやってましたけど、今日も応援の方が何人か来て、ね、急遽出ろって言って、
なんだかすごい人数が、
そういう仲の良さもあるんで、
はい、
あのまあ、世界遺産っていう側面もありますけども、そこに向けてこのメンバーでこう一丸となって、取り組んでいく中でメンバー同士が仲良くなっていくっていうのはほんまに最高やなっていうふうに感じてますね、は
い、いいですね。じゃあちょっとまた変わりまして、このようなイベントをされて次やるとしたらこんなことやりたいみたいな、そういったものっていうのはありますか？
次はですね、まあ、これも毎年会長が変わっていきますし、
はい、
まあ、その会長それぞれがどういったことをやりたいかっていうのもありますし、世間から求められていることっていうのも変わってくるかなと思うんで、
はい、
あ、僕個人的には、まあ、でもああいったその野外で不特定多数の人に集まっていただいて、
はい、
広くあの活動を知ってもらうっていうのは、形は何であれ大事かなというふうに思いますね、
はい、そうですね。なんか、僕もなんか機会があればこういうのを行ってみたいんですけども、まあ、これからもそういう計画はあるということでいいんでしょうか？
あの形は違いますけども、あの彦根城世界遺産登録に向けた機運醸成の事業も今年度も考えてます。
はい、
はい、
じゃあでし、まあ、発表できる段階になったらこのラジオでお話しいただけるのかな。
7月には告知、
はい、
6月
さあどうなんでしょう。
それまた
6月の例会、まあ、なんだかいろいろ
6月にちょっと例会があって
、そうなんですね、
はい、6月に例会ありまして、
今月
それが、はい、彦根城のことについての勉強会ということで、
はい、
青年部みんなで勉強しようということで、講義受けて彦根城に登るっていう、
はい、なるほど、
ふうなことをやろうということでも決まってます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ一般の人が参加できるのは、まあ、まだもうちょっと先になるかなっていう感じでしょうか？
今年の世界遺産事業は一応予定されてるんで、
はい、
また、青年部内で承認おりましたら、
はい、
一般に公開、ね、情報発信できますんで、はい、
じゃあちょっと楽しみに待っています。
はい、
お願いします。ちょ、会長さんがたびたび変わるっていう話だったんですけども、とまたもう一回イベントをやりたいですかっていう質問をしてほしいっていう声がですね、先ほどお聞きしまして、ちょっとそれについて聞いてもいいですか？
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、もう一回イベントを、まあ、いろいろ違う形であれど、何か彦根 YG としてみんなでできるような、何かをするっていうのもがすごく僕はもうすごく気持ちがいいので、
はい、
したいと思っております。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもうそれが実現する、その会長さんが毎年変わるっていうことで、やっぱりそれはだんだん変わっていって、あ、今年の会長さんが、
あ、ちょうど今今年の会長が通ってたんで、ちょっと喋ってもらいます。
はい、今年度会長させてもらってます、引田と言います。はい、そうですね、まあ、会長の思いもあるんですけど、それを担当する委員長の思いもあって、はい、まあ、その中で、どういったイベントというか、事業をしようかっていうのはみんなで考えていくことなんですけど、
はい、
で今年度も、世界遺産彦根城の世界遺産登録に向けた、
はい、
事業は企画してますんで、
はい、
それは先ほどの上西さんが担当されて、 今年度のカラーの、事業を、開催します。
はい、まあ、毎年その担当する方が変わるということで、なんて言うんでしょう、内容がやっぱりいろいろ変わっていくんだろうなっていうのはありますけど、やっぱりなんかこういった方向性みたいな、なんて言うんでしょう、そのイベントの全体的な方向性、こういうことは絶対にやろうみたいに決められてることっていうのはありますか？
やっぱりあのテーマというか目的が彦根市民の機運醸成っていうのが、はい、大テーマだったので、はい、やっぱりその市民の方を巻き込んで、にあの彦根城であったりとか、まあ、彦根城を世界遺産登録しようということを知ってもらえるような、はい、何かそういうきっかけになればいいなっていうことがまず一つ大きな目的になってます。はい、
そうなんですね。まあ、その今回お話しいただいた、過去のイベントで来月以降ちょっとお話いただくか分かんないんですけども、まあ、これから行われるイベント、ちょっと毎月この月の第2週バリアさんにての放送でちょっと毎月ちょっと聞かせていただきたいなっていうふうに思っております。今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
別の方がいらっしゃるですかね。
そうですね、まあ、僕の次の年度の方が来られるので、あのまたそこで、その時のエピソードなどは語っていただきたいと思いますので、はい、お願いいたします。
お願いします。以上のこの時間は、滋賀大学3回生の原光太と、はい、名前それぞれちょっと、はい、
彦根商工会議所青年部の門川と
西村と、
はい、高木と
林と
上西と大塚と
引田でした。
ありがとうございました。
グッジ
ョブ。来週は6月の第3週になります。アルプラザ彦根6階のコージータウンよりお送りします。ぜひともお聞きください。この番組は関西産業株式会社彦根急走株式会社の提供でお送りしました。最後の曲はドリームカムトゥルーで、決戦は金曜日です。どうぞ。